はじめに出エジプト記15章の1節から21節までここを朗読します。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦車は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。彼らの後を追い、捕らえて分取り品を分けよう。剣を抜いて欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝き、ほむべき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。あなたが右の手を述べられると、大地は彼らを飲み込んだ。あなたは慈しみを持ってあがなわれた民を導き、身力を持って聖なる住まいに伴われた。諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリシテの住民を捕らえた。その時、エドムの首長はおののき、モアブの力ある者たちは罠なきに捕らえられ、カナンの住民はすべて気を失った。恐怖とおののきが彼らを襲い、身腕の力の前に石のように黙した。主よ、あなたの民が通り過ぎ、あなたの買い取られた民が通り過ぎるまで。あなたは彼らを導き、修行の山に植えられる。主よ、それはあなたの住まいとして自ら作られたところ。主よ、御手によって建てられた聖所です。主は世々限りなくすべを収められる。ファラオの馬が戦車騎兵もろとも海に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返された。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだ。アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち、踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。ひとまずそこまでにしたいと思います。皆さんとご一緒に毎週出エジプト記を読み進めておりますが、今週はこの15章からですね、主のメッセージをいただきたいと思います。この15章はちょっと長い章ですけれども、内容的には大きく2つに分けられます。前半は今読ませていただいた1節から21節の部分でして、新共同訳聖書ではこれは海の歌という、ね、タイトルが付けられていますね。モーセとイスラエルの民およびモーセのお姉さんのミリアムが歌った歌がここには記されている。ちょっと長い歌でしたけどね。後半には22節から27節、これ後で読みますが、その部分にはイスラエルの民が荒野の旅路で遭遇した一つの試練のエピソードが記されています。今日はこの2つを見ていきたいと思うわけですが、イスラエルの民は葦の海、いわゆる紅海で神様の大いなる奇跡の御業を体験しました。これ前回学んだところですね。それによって彼らはエジプト軍の恐怖から解放されて決定的な勝利を得ることができた。ここに記されている歌は神の奇跡を体験した人々がエジプトから解放されたその喜び、それを歌ったいわゆる勝利の歌なんですね。神様への勝利の歌、神様への賛美の歌、それがこの15章に記されている歌の内容ということになりますが、神様の素晴らしい御業を体験したとき、あるいは見たときに、こう賛美が湧いてくるっていうのはごくごく自然というか当然のことなんだろうと思いますね。そういう意味でこの歌は危機的状況から救い出された民の心の中から湧き出てきた贖いの歌だ、救いの歌だということもできるわけですね。教会で歌う賛美というものと一般的な歌というものの違いがここにあるわけですね。つまり賛美は神様に向かって捧げられる、 しかもその神がどのようなお方であり、どのような御業を行ってくださったかということを体験したからこそ湧き上がってくる、それが賛美ですね。別に神様は全然知らなくたって、一緒に口真似して賛美をする、歌うことはできるんです。でもそれはただ歌ってるっていうだけであって、本当の賛美ではありませんね。賛美とは神に出会い、神の御業を体験し、神がどんなに素晴らしい力強いお方であるかということを知ったものが心の内側から湧き上がってくる、その喜びとともにね、その思いを歌に託して、メロディに託して告白している、あるいは述べ伝える、宣言している、そういうものだということですね。そういう意味で賛美には理由があるわけですよ。ちゃんとこれこれこういう理由で私はこれを歌うっていう理由ですよね。私にとって神様はこういうお方なのだ、この今読ませていただいた中にも力強いお方とかね、聖なるお方とかですね、私を救ってくださったとか、いろんなことが書かれてあります。そういう意味で賛美というのは、神に出会い、神を体験し、神の素晴らしさを知った者こそが歌うことができるものということができるでしょうね。そう考えてみると、皆さん、私たちはどれぐらいその神様を知っていると言えるでしょうか。私たちにとってこれこれこういうお方だと確信を持って主を賛美できる、そういうほど神様、私たちは知っている、私たちは神様を知っているでしょうかね。思わず賛美しなくてはいられないほど神様というお方を私たちは慕い求めているだろうか。もっともっと私たちは神を知りたいと思いますね。神様を知ること、神を体験すること、神がいかに素晴らしいお方であるか、聖書に書いてある本当にそういう方であるかということを、私たちはもっともっと体験し、知って、あるいは確信していく。その時、私たちの内側からも、この何千年も昔に歌われた歌と同じように、勝利と喜びの感謝のそういう賛美が湧き上がってくるんだろうと思いますね。何千年も昔に歌われた勝利の歌ですが、でも同じ神を信ずる者として、今21世紀にいる私たちも同じ思いを持ってですね、同じ喜びを持って主を賛美することができるということです。裏を返せば、神様を知らない人は賛美できないんですね。湧いてこないんです、神を知らないから。ここに来て一緒に真似して歌うことはできますが、でもそれは賛美ではないということ。私はしっかりそういう意味で神を知ること、神を体験すること、御言葉を通し、祈りを通し、また主にある真実な交わりの中で、ああ確かに神様っていらっしゃるんだなということをね、体験していくと、やっぱり湧いてきますよね。そして本当に私の内側から賛美が湧いているときに、私たちはやっぱり霊的に、信仰的に非常に健康であると言っていいんだろうと思いますね。さて、これが前半のイスラエルの民たちが歌った勝利の歌ということであるわけですが、後半には先ほども言いましたように、イスラエルの民が遭遇した、アレノで遭遇した一つの試練が記されています。神様によって輝かしい勝利を得たイスラエルの人々は、再び約束の地カナンに向かって、航海からそのアラノに向かってですね、旅立っていったんですね。しかしその旅路の中で、彼らはアレノと呼ばれる場所を通過しなくてはいけなかった。そしてそこには一つの試練といえる出来事が待っていたということですね。15章の22節から27節を読んでみたいと思います。22節、モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルのアレノに向かって、アレノを3日の間進んだが、水を得なかった。マラに着いたが、そこの水は苦くて飲むことができなかった。こういうわけでそこの名はマラ、苦いと呼ばれた。民はモーセに向かって、何を飲んだらよいのかと不平を言った。モーセが主に向かって叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。その木を水に投げ込むと、水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と法灯を与えられ、またそのところで彼を試みて言われた。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病をあなたには下さない。私はあなたを癒す主である。彼らがエリムに着くと、そこには12の泉があり、70本の夏目ヤシが茂っていた。その泉のほとりに彼らは宿営した。 アシの海を後にして、まあ、シュルと呼ばれるアレノに向かって歩み始めたイスラエル人だったわけですが、3日間ですね、皆さん3日間アレノを歩いたのに水が見つからなかったってですね。皆さんもご存知のようにアレノでは水というものは最も貴重なものですね。まあ、今でもそうですって、アラブの、ね、国の方ではね、油よりも水の方が貴重だってよく言いますよね。日本人の私たちはね、水って豊富にありますから平気でこう流しっぱなしにしちゃったりするわけですけど、ガソリンを流しっぱなし、油を流しっぱなしってしないですよね。だから貴重だからっていう意識があるとは思うんですが、危ないっていうのもありますけどね。まあ、とにかくアレノで一番貴重なもの、それは水だっていうことは間違いありません。もちろん当時の彼らだってそんなことは分かってますから、多少の蓄えはあったに違いない。しかし何せ何百万というのは大所帯ですから、ね、どんなに蓄えてあったにしても3日も経つとたちまち底が尽きてしまった、まあ、大変な状況に陥っていたんですね。まあ、それでも彼らは3日間までは忍耐して旅を続けていたようなんですね。そしてその時彼らはようやくのこと、マラと呼ばれるところで水を見つけることができたっていうんですよ。まあ彼らどんなに喜んだかと思いますね。水があったぞって、みんなで集まってきました。そしてその水を飲んだところが、喜びもつかの間、その水は苦くて飲むことができなかった。さあこの時です。その瞬間に彼らが我慢して我慢して我慢してきたその堪忍袋がですね、プチッと切れてしまう。彼らはモーセと神様に対して不平不満を言い出したということですね。つい3日前までは神は偉大なお方だってね、みんなで神を賛美し褒めたたえ喜んでいたんですが、3日経ったこの時水がないということが原因で彼らは神様に不平を言う、つぶやく、そういうことに変わってしまったということですね。先ほど読んだ17節にはね、彼らはあなたは彼らを導き修行の山に植えられるって書かれてある。神様、あなたは私たちを導いて修行の山、約束の地にね、導いてくださる。確かにあなたは私たちに約束の地を与えてくださるお方だって歌ったばっかりなんですよ。その確信を、その喜びをね。でも目の前に水がなくなってしまった、そういう現実を見たときにその確信が一気に吹っ飛んでしまったということですね。彼らは神様に対するその素晴らしい信仰を得たはずなんです。神様の素晴らしい御業を体験したんです。だからこそ賛美することができたんです。そうですよね。だからこの時だって彼らは主に祈るべきですよね。航海を分けてエジプト軍を打ち破ってくださった力強い神様により頼むべきだったし、そうできたはずなのです。しかし彼らはそうしなかった。そしてモーセと主に対して不平をぶつけた。私たちも試練の中において、往々にして神様に祈るよりも他の人に愚痴をこぼす、そういうことが多いんじゃないかなっていう気がしますね。しかしこの時モーセは違っていた。モーセ一人だけは違っていた。彼は主の前に出て祈り、主に向かって叫び求めたわけですね。まあ、ここにイスラエルの人々とモーセとのはっきりとした違いが表されている。イスラエルの人々は目の前に見えるその状況を見て神に対してモーセに対して文句を言った、不平を言った、ね、目に見えるそのところでいっぱいになっていた。モーセだってその状況は知っていたし見ていたはずですが、でもモーセはそこに目を留めなかった。天に目を向け、神様に向かって祈り叫び求めたってことですね。言葉にしてしまえば単純なことですが、この違いは大きい。これ私たちはしっかりと学んでおきたいところですよね。モーセが神の前にひれ伏し叫び求めると、神様はすぐにお答えくださいました。そして彼に一本の木を示されたってことですね。どんな木かはよく分かんないですが、何かの木があって、その木を取ってモーセは神様の導きの通りにその苦い水、マラの苦い水の中にその木を放り投げた。するとたちまちその水が甘くなったっていうんですよね。昔の仲介者はね、この木はイエス・キリストのかかられた十字架を表してるんだってね、理解する学者もいますね。まあ本当にそれがそれを示しているかどうか分からないにしても、 ともかくキリストを信じて私たちの心の中に、生活の中に、人生の中に迎え入れれば、つまりその木を、ね、苦い水の中に放り込むのように、キリストを私たちの心の中に迎え入れさえすれば、苦い水が甘く変えられる、そういう出来事は必ず私たちにも起こるんだろうと思います。イスラエルの人々は甘くなった水を飲むことができました。そしてその時主はこう言われた。25節の後半からですね。25節の後半、そのところで主は彼に掟と法度を与えられ、またそのところで彼を試みて言われた。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病をあなたには下さない。私はあなたを癒す主である。私たちにとって最も大切なこと、それは主に信頼し、その教えに聞き従うということだ。そうすればエジプト人に下ったような病、あるいは災いというものは一切あなた方を襲うことはありませんという、これ約束であり、まあ、宣言でもあると言っていいでしょうね。マラは確かに試練の場所です。試練の中にあっても、私たちがなお主への信頼を失わずに主に聞き従うものであるかどうかというものを、実は神様がそれをご覧になっている、そういう場所だということですよね。その中でなお主に信頼し、不平不満ではなくて主に信頼し、 主に叫び求め、主を褒めたたえていくときに、神様は不思議な御業を行ってくださる、苦い水を甘く変えてくださるということです。新約聖書によりますと、イスラエルがこのエジプトを脱出して神の約束の地カナンに向かっていくこの旅路、まあ、実はこれ40年もかかっちゃうんですね、まあ、この事情はまた後で学びますし、読んでいくことになりますが、この40年のアランの旅路というものは、実は私たちクリスチャンの罪の世界から救われて天国に向かうその歩み、それを示しているということを新約聖書はっきり教えています。そしてその歩みの途中には、さまざまな試練や誘惑という荒れ野があるということも聖書は教えているんですね。勝利の歌を歌った時のイスラエルの人々の心は、まあ先も言ったように神様への賛美とね、感謝と喜びに満ち溢れていた。エジプトの恐怖から解放されたっていうね、そういう解放感を彼らはたっぷり味わっていたし、浸っていたに違いない。荒れ野における彼らの歩みの中で、おそらくこの時ほど彼らの心が賛美と感謝に満たされていた時はなかったと言っても決して過言ではないというふうに思うんですね、まあ、しかし試練とともにそれはたちまち消えてしまった。残念なことですけれども、多くのクリスチャンの歩みはこのイスラエル人の歩みに似ていると言わざるを得ないかもしれませんね。イエス様を信じて洗礼を受けた直後は喜びと感謝に満たされていますけれども、信仰生活が始まってしばらくするといろんな試練がやってくると、途端に喜びが失われる、主に対する信頼を失ってしまう、そしてつぶやきと不平が私たちの内側から出てきてしまう、そういうことが残念なことですけど現実の問題としてですね、案外多いんじゃないかなという気がしますね。信仰生活は決して苦しみのない道ではありません。この地上の生涯にはさまざまな試練があります。神様は私たちを救ってくださったのは何のためですか？それは私たちが神様に似たものとして作り変えられて、私たち自身が神のご栄光を表すものとなっていくためなんですね。神様は栄光を皆さんの生涯、皆さんの存在を通してこの世界に表そうとしていらっしゃる。でもそのためにはやっぱり訓練が必要ではないでしょうか。このままの私たちが表せるはずもない。だからこそ様々な試練を神様はお与えになると言ってもいいでしょうね。以前にも紹介した仲介者ですけど、 F.B. マイヤーという仲介者がね、この荒れ野の旅路についてこんなことを言ってるんですね。荒れ野は子どもの遊技場ではない。そこは私たちの学校、訓練の場、競技場であって、そこで私たちは偉大な将来のために厳しく、また注意深く授業を受けるのだ。そしてそのような時にマラがやってくる。私たちの理想とするものは振るわれ、とっておきの計画はズタズタになる。マラは私たちを試すためにある。言い換えれば、私たちのうちに何があるかをあらわにするためにある。 このような泉に行き着き、苦い水に苦い涙を混ぜなかったという新しいエルサレムに向かう巡礼が果たしているだろうか。いや、いないってことですね。みんながそういうところを通過するんだ。そのことを私はしっかりここから見ておきたい。まあ、しかし最後にもう一つ、皆さん、この荒野の旅において私たちがもう一つ確認しておくべき大切なことがあるんですね。それはマラの向こうには必ずエリムがあるということです。このエリムは一転して豊かな恵みの場所でした。一番最後の節、27節ですか、ありますよね。そこには12の泉があり、70本の夏目足があったって書かれてある。この12の泉っていうのはイスラエルの12部族を表しているだろうと。12部族がね、泉をこう取り合って争わないようにね、それぞれに一個一個与えてくださったんだろうという説もあるし、また70本の夏目足っていうのもね、イスラエル その旅の上に建てられた70人の長老のためにね、一本一本与えられたんじゃないかっていう、まあ、そういう説もありますが、まあ、それがどうか、数がねその通りであるかどうか別にしても、神様はイスラエルの民にふさわしい備えをちゃんと準備して待っていらっしゃるお方だということです。一人一人にぴったりのそういう祝福をちゃんと神様ご存知で備えていてくださる方だということは確かだろうと思いますね。それがエリムという場所であって、それはマラのすぐ近くにある、マラのすぐその先にあるんだということですよね。私たちの信仰の旅路にはマラ、すなわち失望と当惑の試練があります。しかしその試練の先にはエリムがあるということ。ですからつぶやきながらマラにとどまっていてはならない。そうしなければエリムに私たちはいつまでたっても到達できないわけですよね。私たちは前進すべきです。主に信頼し、主の道をまっすぐ歩み続けていく。その時に私はマラを通過して、マラを乗り越えてエリムに到達することができる。以前に学んだ創世記の中にもヨセフという人が出てきましたね。彼は明らかにエジプトの牢獄の中でマラを体験しました。しかし彼はなおも主に信頼し続けた。それゆえに神様は一夜にして牢獄から彼を解放し、エジプトの総理大臣、宰相、エジプトを支配する者と持ち上げてくださった、鳴らしてくださった。そこに、まあ、エリムを彼は体験したということですね。創世記に限らず聖書の中に出てくるさまざまな信仰の勇者たちの生涯を見ると、必ずマラを体験してるんです。それが全くない人って一人もいないんですね。でもそれと同時に彼らはエリムに到達する。マラとエリムって必ずあるということですね。信じて神様に信頼して聞き従っていく限りにおいて、神は必ずマラを通過してエリムに私たちを到達させてくださる。その真理がこのイスラエルの旅路の歩みの中で示されていると言って間違いないだろうと思いますね。雨の後には太陽があります。暗闇の向こうには夜明けが待っています。嵐の後には必ず輝く七色の虹がある。マラの向こうにはエリムが待っている。この真理を私たちはしっかり心に留めて、つぶやきと不平をやめてですね、神への信頼と賛美、そして祝福で私たちの心と思いと言葉がいっぱいに満ち溢れるように心から求めていきたいと思います。一言お祈りします。